今日はコリン・アーカートのですね、メッセージを紹介したいと思うんですね。で、非常に重要な、メッセージの内容になっております。で、今日の、ウォッチマン・ニーのですね、黙想のためにというね、これとも非常に関わりがあるんですが、非常にこう主のタイミングっていうのがですね、わかるんですけども、これウォッチマンニーは、ガラテアの、これごめんなさい、ガリレアですね。ガリレアの少年が、主のもとにパンを持ってきたとき、イエスはそれをどうされたか。それは主はね、裂かれたわけです。で、その裂いて、ね、何をしたかというと、例えば5000人の人々に配ったように、その主のもとに捧げられたものを裂いて、それで多くの人に命の供給を与える。つまり、主は必ずご自身に捧げられるものを裂かれる方である。という、ね、このウォッチマンニーのこのメッセージとぴったり合うんです。で、私たちはね、なぜ救われたか、自分が天国へ行くためだ。これはキリスト教です。これはっきり言いますけども、死んだらすぐ天国行くんじゃないですよ。よろしいでしょうか。ね、これある時にきちんとやる必要があると思っていますけども、死んだらね、今天国で主と共にいる。天国へ行く。こういう言い方、これはキリスト教です。そうではない。聖書ではちゃんと死んだ後の行く先というものをね、明らかにしているんです。そのキリスト教のそういうものから我々は解かれる必要がある。私たちがただ単に、いわゆるね、天国行きの切符を得るために、神は十字架にかかって、私たちの罪を負って死なれた。これは人間視点の福音でしょ？人間が座標軸になってんのよ。そうでしょ？違う。神はなぜご自分を、の御子を十字架につけ、そして、十字架でね、ああいうむごい経験を経させたのか。それは神のご計画があるからです。その神の御旨が先に来るべきなわけ。ですから私たちが救われたら全ての問題解決してハッピー、嘘です。これウォッチマンには書いている。むしろそうではない。ね。自分自身を主に捧げるならば、全てのことが悪い方向へと向かってしまうことが多いでしょう。それによってあなたはね、主の取り扱いの方法に何か間違いがあるんじゃないかと考える。こういう誘惑に駆られると。で、実はこういう発想自体がもう自分に座標軸があるんですよ。わかります？捧げたんだから全て万事 OK になるはずだ。誰の発想？そうです。私の発想です。そのような堅くなな態度が砕かれる必要が。じゃあ確かにね、これはそうなんだけども、何のためであるのか。ね。これは、私たちがまずね、あまりにも世の中の方向に向いている。あるいは自分に向いているんです。主に向かっていない。主が第一になっていない。これが多くのクリスチャンにとっての悲劇であると。そして問題解決だ、カウンセリングだ、ね、祝福だ、油注ぎだ、あちこちあちこち巡り歩くわけでしょ。これによって人生40年あっという間に終わるんです。じゃないですか。私たちの目的、これは神に用いられることをもちろん願います。そのために何をするか。毎日自分自身を主に捧げる。そして主の神の方法の荒探しをするんではなく、神の御手のもとに賛美と期待を持って服することである。で、この後にちょうど今日のね、コリン・アーカートのメッセージが続くわけです。何を主は今されているんですか？私たちを天国行きの切符ね、くれるために我々を救ったんじゃない。ご自分の必要のためなんです。神がご自分の必要のために私たちを集めたんですよ。その、メッセージが今日のメッセージです。で、今日ですね、ちょっと忙しいので、聖書を引く時間がないから、ここに全部引用線句を書いておきました。ですから、このプリントをですね、見ながら、ぜひ、聞いていてください。では、スタートいたします。ヨハネ2章17-22。 主は時にですね、非常に恐れ多いメッセージを私たちにくださいます。でそれをね、皆さんに分かち与えについては、もう神の恵み以外の何者でもないんですと。今私は恵みによって立っています。17節からです。弟子たちはあなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよう。3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたことを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。あなた方はもう知っている通り、金曜日の夜にですね、イスラエルの旅から帰ってきました。これは私たちのね、こう指導者たちのね、交わりだったんですが、いろいろなキングダムフェイスのいろいろな教会のリーダーたちの、まあ、旅だったわけですね。イスラエルの旅だった。でどうしてこのことを、この旅を非常に重要かというふうに感じたかと言いますと、私たちは非常にですね、イスラエルに対して常に関心興味を持っているからです。キングダムフェイスが始まった時から、また教会が始まった時から、イスラエルの旗をですね、常に、建物に掲げてあります。私たちの国旗とともに一緒にイスラエルの国旗も掲げています。10年前に、宣教師として、ある姉妹を、イスラエルに送りました。でその大学でもって彼女は勉強し、数年間か学び、多くの人間関係を築きました。その国で非常に重要な、ミニストリーを持つ人々との関係を持ちました。時には政府の重要人物とも関係を持つことができました。それによりまして彼女は、イスラエルにおいて、レベレーションテレビという人たちのスタッフと数ヶ月間一緒に過ごすことができました。彼女はチーフアドバイザーのですね、立場を持っていたわけです。で私たちは2人の宣教師をもイスラエルへ出しました。ここで私たちは、そのイスラエルでなされているミニストリーについての報告を受けることを非常に喜んでいます。彼らは、まあ、キングダムフェイスの代表としてですね、使わされているわけです。ジュディア・フィッシャーという人がイスラエルに 4回ぐらい行ったことがあるんですが、彼女のミニストリーは、ユダヤ人、アラブ人に対して、福音を伝えることでありました。また本を書いて、でいろいろな場所をですね、こう旅しながら福音宣教をするミニストリーをしているわけです。私たちはですから、イスラエルで神がなしていることと非常に密接に関係を持っています。 数ヶ月前に、昨年、デイビッド・デイビスという人が、ここに訪ねてきたんですが、予言的に、キングダムフェイスを、イスラエルにおいてなすそのミニストリーのためにどのような働きをするかを予言的に語ってくれました。イスラエルに対する関わりというのは必須の事柄であります。でまた彼は訪ねてきてその召しを再確認しました。で長老たちは、多くのリーダーシップを可能な限り、この必須の事柄がどのようなものである、神が求めているものがどのようなものであるかを知ることができるように追求してきました。神がそのイスラエルでなしていることを知るように。そこでイスラエルにですね、旅をしたわけです。多くの時間を費やして準備をしました。大事な目的は、そこでのミニストリーに責任を持っている人々との出会いのためであります。政府の人たちとも会うことができるように。これは何のためでありますでしょうか。プログラム非常に牛詰めになっておりまして、帰ってきた時はもう疲れ果てていたんですけども、今そこで経験したことを再評価するそういう時間を持っております。で情報や啓示が得られております。その国イスラエルで神がなしていることを知れば知るほど興奮する、感激するのであります。で私たちを教会として使わせたその目的を知ること、そのイスラエルに対する必須のですね事柄、これを知ることを今求めています。その出かける前の夜、私は非常にその病気に見舞われまして体調が悪かったんですが、神の恵みによってその国に行き前進することができました。で私はガリラヤ湖が好きなんですが、そこで神の平安を経験し、することができました。でガリラヤの地というのはイエスのミニストリーにとって非常に豊かなミニストリーの場所でしたが、エルサレムは逆に混乱の町でした。で主は私に敵が何をなしているかを見せてくれました。そこで敵に対して宣言をし祈ったわけです。で私は体調が回復しました。で私に何が重要であるかを明らかにしました。特にエルサレムについて神が語ること、これを明らかにしてくれました。そこで私たちは宮との関係が重要であることを語ってくれました。それを私は今朝言いたいと思います。それ以来、イスラエルの国が始まって以来、その国に主の臨在が満ちることを神は求めておられます。で、エジプトの地から導き出されて、彼らに、 幕屋を作る指示を与え、彼らは荒野を旅したわけですが、幕屋が常に彼らと共にありました。でその中で最も重要な場所というのは、至聖所であります。神の臨在される、サンクチュアリである至聖所が最も重要でした。そして、約束の地に入っていった時に彼らはある時間を経て、宮を建てることが、できたわけです。それはエルサレムに建てられました。で最も重要な場所は至聖所であります。そこに神の臨在があるからです。今宮はもうすでに存在していません。神殿は存在していません。で特にアメリカで有名になっている神学があるんですが、我々がイスラエル人を助けなきゃいけないのはそこに神殿をもう一度建てて、それによって主が再臨されるという教えがあります。だけどそれは、誤解であります。間違っています。そのように考えるのは間違っています。主は確かに戻ってこられますけれども、しかしイエスが肉にあって来られた時、彼は自分のことを別の神殿であると、それは石で作られた、人間の手で作られた神殿ではなく、私の体としての神殿であると主は言われました。それでユダヤ人の指導者たちはそれをもちろん理解できませんでしたし、46年もかかったものをどうやって3日で建てるのかと言ったわけです。彼らは明らかに、ご自分の体を十字架につけ、そして3日後に、蘇ったわけです。ユダヤ人たちはそれを全く理解することができませんでした。それは数年後、いくつかの世代のうち、ヘロデが作った神殿がありました。そこがイエスが地上におられた時に、あった神殿であります。で主は、ローマの支配に対して何か反対したのではなくて、むしろ、神殿に対して反対しました。多くの人々は政治的な救い主を求めていたので、それを理解することができませんでしたけれども、神はその神殿が壊されることを許されました。だからイエスはあえてローマの支配に対して反対しませんでした。なぜかというと、神がそのローマを用いて神殿を壊すためにローマを用いたからであります。それによって目に見える神殿が壊され、そしてまたイエスの体も十字架につけられました。その神殿というのはユダヤ人にとっての宗教の源だったわけですが、それは破壊されました。それは歴史的なことであります。私は過去を振り返るつもりはありません。そこで物理的な神殿が壊されるというのは神の目的であったということを知ることができます。イスラエルを見たときに金のですね、モスクがあるのを非常に不愉快に感じました。非常に不愉快でした。非常に不愉快に感じました。 しかし神のご計画をですね、遅らせることはできません。もちろん、死と復活以来ずっと主のご計画は継続しています。第一コリント3の16、3章をご覧ください。これはコリントの教会に対する手紙ではなくて、あらゆるところで主の御名を呼び求める人々に対する手紙であります。ですから私たちホーシャムにいる我々に対する手紙でもあります。私たちに対して書かれた手紙であります。コリントの人々だけでなく、あらゆるところで名前、主の名前を呼ぶ人々に対する手紙であります。16節、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのか。神が持たれる神殿というのはもうすでに何かこう石の土台の上に建てられた神殿ではなく、エルサレムにある神殿ではなく、それは生きている石の神殿であります。それは人々の神殿であり、人々としての神殿であります。その中に神の霊が住んでいる人々としての神殿であります。そのゆえに神ご自身がその神殿を建てているのであります。人間の手によらず神が建てているのであります。これは神ご自身だけが建てることができる、聖霊が建て上げることができるのであります。ですからあなた方は知らないのか、あなた方自身が神の神殿である、あなた方のうちに神の霊が住んでいると、私たちについて語っているのであります。このことをまず第一にはっきりさせてください。キングダムフェイスチャーチは、ホーシャムにおけるチャーチは、あるいは他の人々もこのことを非常に個人的に受け取る必要があります。あなたは自分が神の神殿であることを知らないのかと、あなたは生ける石であると、私はあなたを神殿とすると、あなたのうちに神の霊が住んでいるからである。これは神ご自身が立て上げている神殿であります。ですから神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ばされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからであります。あなた方はその神殿なのです。故に私たちに敵対するものはないのです。なぜなら神がその宮神殿を建てているからであります。神の神殿は聖であり、あなたはその神殿なのです。隣の人に言ってください。あなたは神の神殿ですと、お互いに言ってください。お互いに宣言してください。何が神殿ですか？それは至聖所を有している神殿であります。神はもうすでにエルサレムにある石の神殿に住まわれるのではない。神は今すべての世界中にある聖霊の住んでいる私たちの中に住まわれ、私たちを神殿とされるのであります。私たちはもう聖徒であり、私たちは生ける石であり、この霊的な神殿のために、神殿として建て上げられている存在であります。これはもちろんエルサレムで神が成していることと関係いたします。6章、第一コリント6章を見てください。19節、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。あなたの体は神の神殿です。あなた方は生ける石だからです。神ご自身があなた方のうちに住まい、あなた方を神殿として建てているのです。あなたは自分のものではありません。あなたの全人生は神のものであり、私はあなたを神殿として建てていると主は言われます。アーメン。 ハレルヤ。これゆえに、これが私、神のあなた方に対する召し、証明であります。これこそ恐れ多い神のご計画であります。それをあなたが望もうと望むまいと、それはあなた方の証明であります。運命であります。神がなしていることを、それが救いの目的であります。救いとは、あなた方が生ける神殿とされることであります。で私たちはこれ、あなたは自分のものではない、故に自分の体で神の栄光を表しなさいと書いてあります。それはあなた方は神殿の生ける石であるからです。聖なる神のが住まわれる神殿であります。あなたのうちに聖なる神は住んでいるのです。エペソ2章をご覧ください。神が何をなしているのか、神がエルサレムで何をしているのか、それとの関連です。19節、したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、今朝クライブが祈りの集会でも言いましたが、神は一人の新しい人を立てることであると言いました。それは神の御国において、今神は神殿を建てているのですが、その結果として、従ってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。神はイスラエル、エルサレムにおいても新しい神殿を建てています。私は数年前にエルサレムに行きました。数年前、そこには数百人の再生されたクリーン者しかいませんでしたけれども、今は1万人の人々がおります。で、700万のイスラエルの人口からすれば少ないかもしれませんが、しかし神は多くの人を立てているのであります。そこで神は何かを成しているのであります。それを私たちは見てきました。神は神殿を建てているのです。石の神殿ではなく、人々の神殿をイスラエルで建てているのです。そのことを今知っています。私たちはこの神殿は祈りの家であり、全世界への祈りの家とされているのであります。非常に重要な働きを今神はイスラエルで成しています。三つの、キーミニストリーを立てています。一つは祈り、24時間祈りを続ける。それは国民のために祈り、私たちのためにも祈ってくれる祈りであります。神は人々を、ご自分の人々を神の祈りの家として建て上げているのであります。そしてそれはエルサレムで建てられている神殿と同じ、ここでも同じものが建てられている。私たちはこのために召されている、祈りのためにへと召されているのです。私は全ての国のために祈る必要があります。私は祈る必要があります。多くの必要としている人々のために祈る必要があります。これを私たちの中心の生活の中心とする必要があります。私たちがあなたの神の神殿とされ、祈りの家とされること、これが第一であります。ですから9時からの祈りの集会を重んじる必要があります。ここで私たちは祈りの家とされ、神の神殿として建て上げられているのであります。毎週この祈りにおいて全ての国のために祈る必要があります。 これが神がエルサレムでも成している、技であります。これが私たちに対する神の証明です。あなたの繁栄、あなたの個人的なもの、教会の繁栄、すべてはこの証明にどのように応えるかにかかっているのです。御言葉によって、御言葉によって見ることができます。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。これは石の上に建てられているのではなく、それは使徒や預言者という土台の上に建てられている神殿であります。それは人々の生ける石としての人々の神殿であります。そのために、その要石がイエス・キリストご自身であり、私たちは地上にはもうただ一つの教会があるだけであります。それがいろんな地域ごとにいろんな現れを持っていますが、キリストの体は一つだけであります。今私たちはこのホーシャムとして一つの現れとしてここにおります。多くの他の人々とも私たちはこのキリストの体を共有しているのであります。私たちはこの地域的な教会の現れ、体の現れであります。そしてイエスは、神は世界中にこの一つの教会を建てているのであり、その要石がキリストイエスご自身であり、エルサレムにおいてもそれが建てられています。それは、私たちはここにおいて神の宮のここでの現れとしてここに建てられています。私は神がイスラエルで成していることを見ることは特権であります。愛の人々、和解をなす務めのに預かる人々、ユダヤ人、アラブ人、それらの和解をなす務め、驚くべき技がなされています。ユダヤ人のコミュニティ、アラブ人のコミュニティ、しかし私たちはそこの中において、このような心、神の心を分かち合う人々としてを持つことができる。これは特権であります。それはあらゆる、人々の城壁を乗り越えるものであります。まあ、ある種の人々は非常にこう閉鎖的になっていますから、それを暴く必要もありますけれども、そういうのは乗り越えることができる。それはいわゆる教義の問題ではありません。人々は今この目的を見つつあります。人々は神のご計画を見ることができます。神は真実であり、神はそれを成しています。それ私は神がイスラエルで成していることと同一視する、私たちは一体であることを知る必要があります。それは非常に神のご計画を理解するために重要であります。私はイスラエルの国を言っているのではありません。国家としてのイスラエルを言っているのではありません。私たちはイスラエルで何が起きているか、何がなされているかを見ること必要がありますけれども、誤解してはなりません。それを政治的に見てはなりません。確かに国家が、再建されました。多くの人々が戻っています。イデア人が戻されています。その国に戻っています。それ重要でありますけれども、しかし重要なのは人々が再生され、それを政治的に神の、評価して神のご計画、技を評価するのではなくて、政府とか国を見るのではなくて、 神が何をなしているのか、聖霊が何をなされているのか、その、今の混乱の中で、イスラエルの混乱の中で神は何をなしているのか、それを見る必要があります。多くのメディアは、イスラエルに対して反イスラエル的であります。ですから、その国を、実際にバランスをよく見るためにはリスクがあります。しかし私はそれを政治的に見るのではありません。神の御国が、そこで神の御国が立て上げられているのを見る必要があります。それは神が戻られるため、主が戻られるための準備であります。それは、次の第三神殿が石の上に建て上げられることではなくて、霊的な神殿が建て上げられることであります。そのためにイエスは死なれたのであります。それによって聖霊を注ぎ出され、そして、使徒と預言者のうち上に神殿を建てられました。そこで神の、3章3章 2節から6節、この御計画はキリスト以前の時代には人の子らに知らされていませんでしたが、今や霊によってキリストの聖なる人たちや預言者たちに掲示されました。すなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなるということであります。キリストにあってこれを預かる、これを共有するということであります。ヘブル3章をご覧ください。ヘブル3章5節から6節、5節から、さてモーセは将来語られるはずのことを証しするために使えるものとして神の家全体の中で忠実でしたが、キリストは御子として神の家を忠実に収められるのです。もし確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家です。私たちこそ神の家です。もし私たちが確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちが神の家です。私たちがこの家です。私たちは兄弟姉妹です。私たちはエルサレムにある兄弟姉妹とこれを共有しています。私たちは共に、彼らと共に立て上げられているのであります。ハレルヤ。そのような神の霊の働きがそのイスラエルでなされています。で、この神の上に多くの人が導かれています。第一ペテロ2章、第一ペテロ2章4節、この主のもとに来なさい。主は人々から見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄を、捧げるように。これは何を意味するのでありましょうか。神の家は祭司が必要であります。しかしこの新しい霊的な神殿においては、私たちはすべて生ける祭司として犠牲を捧げます。神によって受け入れられ聖とされ、そして霊的な礼拝を捧げ、神に犠牲の供え物を捧げるのです。私はここで、私はここで何をしているか、私は霊的な犠牲を捧げているのです。生ける神殿において、生ける石として神に対して霊的な捧げ物をしているのであります。私は 霊的を賛美をするときに私たちは霊的な犠牲を捧げ、ここから出た後も私たちの全生活が神への捧げ物とされているべきであります。ここで励まされ、ただ単に、次の週に力を得るためではなくて、私は祭司として使えるのであります。神殿において祭司として奉仕するのです。私は、霊的な家として建て上げられ、ここでキリストに対して祭司として、犠牲の備え物を捧げます。選ばれたものを、神がこの神殿の礎石としてキリストを据えられました。彼は戻ってこられます。私たちが今ここでなされていることは、そのエルサレムで神がなしていることの拡張なのです。シオンに置かれたその石、この石は二度と恥をこむることがなく、拒否された石でありますが、罪の親石だったのです。つまずきの石、妨げの石なのです。私たちがの全身生はこのイエス・キリストとどのように関わるかに全部かかっています。私たちの運命はこの方との関係によります。私たちは選ばれた民であります。あなたは選ばれたものと周りの人に言ってください。あなたは選ばれたものである。私たちは王の系統を引く祭司、私たちは王の系統を引く祭司、ロイヤル王の系統を引く祭司、王の王の祭司、ハレルヤ、王の系統を引く祭司ですから、王な私はこの捧げ物を主に捧げるのです。毎日、毎週、毎日、私の人生は神のためのものであります。で、神は私たちを聖なる国民とされました。私たちを聖なる国民として立てているのであります。私たちは新しいエルサレムです。新しいイスラエルです。これは一人の新しい人です。聖なる国民であります。聖なる国であります。国民であります。それを地理的、政治的に見るのではなくて、私たちは霊的に見る。私たちは霊的に聖なる国民であります。私たちは聖霊によって建てられています。生ける石として、神殿として建てられているのであります。聖なる国民、神のものとなった民です。私たちは暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのであります。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているんです。ハレルヤ。もう一つ見ましょう。詩編122編、一つの質問があります。エルサレムと、あるいはイスラエルと私たちはどのように関係すべきであろうかという質問であります。私たちはこの地域的に神の御心を知るだけではなくて、エルサレムでの働きが非常に重要です。 6節。エルサレムの平和を求めよ。あなたを愛する人々に平安があるように。あなたの城壁のうちに平和があるように。あなたの城郭のうちに平安があるように。平和があるように。城郭のうちに平安があるように。その人々の中に、愛する人々に平安があるように。私たちの兄弟姉妹のために平安があるようにと私は言うべきです。それは神の私たちの主なる神の家のためであります。今その家とは何でしょう。私たちです。私たち神殿として建てられているもの、この時代において神が建てられている神殿、これが神の家です。ですから聖書は言います、その神の家のために、主なる神のために、私はあなたの繁栄を願おうと。エルサレムにいる兄弟姉妹のために、私たちの兄弟または友人のために、私は願おう。あなたの繁栄を、あなたに幸いがあるように、私たちの神主の家のために、主の家全体のためにあなたに幸いがあるようにと。ただ単にエルサレムだけでもなく、ここホーシャムでも同じであります。何を意味するであり、どのように実際に行えばよいのでしょうか。私のリーダーシップがどのようにあるべきか、いくつか語りたいと思います。それは私たちが、国々のための祈りの家とされるために、満たされるために、私たちはエルサレムでのウォッチマン、見張り人となる必要があります。彼らは私のために祈ってくれています。ですから私も彼のために祈ります。すべての国のために祈ります。私たちは、関係を、祈りのミニストリーだけでなくて、すべての、憐れみあるミニストリー、一つの心、和解への心、それを、イスラエルに対する和解、そういう心を持ちつつ、また他の人々に対してもその心を持つ必要があります。イスラエルのために働くためには非常に大きな危険があります。私たちは祈り、また経済財政的にも支えてあげる必要があります。時に私たち教会は、貧しい人のために多くの人を、多くのことをする必要がある。霊的に貧しいだけでなく、物理的にも貧しい人のために、何かをする必要があります。神の備えを備える、そのチャンネルとなる必要があります。ですから私は貧しい人々に、接近します。またリスクがあります。特に、ユダヤ人あるいは、アラブ人、クリスチャンに対して、助けを出すためには危険がある場合もあります。しかし私は愛を持って神の備えを提供するのであります。 あなた方多くの人もっとイスラエルへ行ってください。そこに行くことは愛が与えられます。そこにおいて全く違ったものの見方を得ることができます。私は新しい愛、イスラエルに対する新しい愛を持つ必要があります。それは私たちは国について言っているのは、国家について言っているのは、人々について言っています。多くの人々が宗教によって拘束されています。彼らが、物理的な神殿を建てようとしているのは、それは理解してないことによります。無知によります。私たちはバランスを欠かないようにしてですね、働く必要があります。私たちに対して主は予言的に語っておられます。神はその国においてキングダムフェイスに働きをくださって与えています。私はこれによって終わりにしたいと思いますが、神は私の間で動いています。御霊によって働いています。私は多く聖霊に頼る必要があります。あなたの人生において起きること、皆神の手の中にあります。神は今私たちに、語られます。次の年の収穫について、私たちが祈りの人々となることにより収穫を得るのです。なぜ神はこのような関係を始められたのでしょうか。私たちは教会として、私はその国を、イスラエルを祝福するのです。どのように、ただ彼らを見つめるだけではなくて、私はイエスを、イエスをそこに招き、聖霊がそこで御業を続けることを求めることによって、私はそのために人々をイスラエルに送ります。祝福を持って送ります。そこの兄弟姉妹のために、そこで私たちは収穫を得るのです。多くの収穫を得ることになるでありましょう。それによって私たちは主の再臨に備えることができます。神からくださるものを得る、神の無限の憐れみと恵みを通して私たちはそれを得ることができます。ですからもう一つ、今私の間で神が成していることを理解することは重要ですが、神は今この国において、神のイスラエルの働きと私たちが一つにされるときに、神がここで成していることを見ることができます。それは全く同じ働き、同じ性質のものであります。神はその霊によって、一つの御霊によってそれを、働きを成しているからであります。私はこの神の家全体が祝福され、そして繁栄することでありましょう。祈りましょう。エルサレムの平安のために祈りましょう。私たちにもっと、洞察を得ることができるように祈りましょう。 このことはずっとクライブもずっと数週間にわたって分かち与えたことです。主を感謝します。イエスよ感謝します。私はあなたの民の平安のため、エルサレムの兄弟姉妹のために祈ります。あなたのご計画がなされるように、その国でなされるように、私は感謝します。新しいことをそこであなたはなされました。あなたは新しい神殿をそこで建てておられます。石の家ではなく霊の家を建てています。神殿を建てています。エルサレムで建てておられます。主はあなたが来られるまで、あなたの御業がなされますように、その人々に対してあなたが成し遂げられることを感謝します。あなたが御霊で満たし、そこであなたの真実で忠実な人々を立てていることを感謝いたします。私はあなたに賛美を下げます。あなたを祝福します。主はあなたを褒めたたえます。おー全能の王、あーハレルヤ、あなたを褒めたたえます。おーイエスよ、あなたを褒めたたえます。あなたを褒めたたえます。あなたを褒めたたえます。おーワッチマンを、見張り人を立て上げていることを感謝します。おそこでミニストリーを立て上げていることを感謝いたします。お国のために祈る人々を立てていることを感謝します。私たちのために祈ってくださることを感謝します。キングダムフェイスのために祈ることを感謝します。私たちもあなたの彼のために祈ります。彼らの繁栄のために祈ります。イスラエルの人々の繁栄のために祈ります。主を感謝します。どうぞ主を、お私たちを信仰によって祈らせてください。おお啓示与えてください。聖霊によって、主はあなたの栄光のために、私たちはあなたに感謝を下げます。おお和解の務めを感謝します。おおユダヤ人と異邦人の和解を感謝します。おおこれらのあなたの憐れみ、慈しみを感謝します。愛を感謝します。おお多くの必要のある人々に対して与えることができますように、危険を顧みず使えることができますように、主を感謝します。あなたに感謝を下げます。主を、何者もあなたの御業を妨げることはできません。おイエスが もう一度来られる時まで、主をあなたを褒めたえます。私は祈ります。おハレルヤ、おマハヤラマサンドバイエス、おラハヤラマサンドバ。主をあなたのために祈ります。おこの神殿を感謝します。お私たちはあなたによって立て上げられています。イスラエルのために祈ります。お予言的に、主をあなたが何かをなされていることを感謝します。あなたの愛を感謝します。お主を、おあなたにお会いし、あなたから受けます。お光を受けます。お聖霊がなしていること、おあなたの恵みのチャンネルとなることができますように、おその国々のために祈ることができますように、ここであなたのために働くことを感謝します。主よ、なんという大いなる召しでありましょう。証明、なんという高い召しでありましょう。どうしてそのような高い召しに私は預かることができましょう。それはあなたの恵みによります。ただあなたの恵みによります。何者も敵は私に対して妨げをすることはできません。あなたに栄光を下げます。あなたが成し遂げる神殿はエルサレムで成している、おお、御前はユダヤ人も異邦人も一つであります。一つの新しい人であります。キリストにある一人の新しい人であります。あなたが立て上げていることを感謝します。ハレルヤ、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、おお、ハレルヤ、 Thank you Lord Jesus、 おお、Yes Lord Jesus、 ハレルヤ、Amen. Thank you, Lord Jesus. 主よ、私たちも祈りましょう。Oh, yes, Lord Jesus. Oh, Mahayama Sandova. Oh, Pavara Mahayama Sandova. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. Oh, Mahayama Sandova. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, oh, Mahayama Sandova. Oh, thank you, Lord Jesus. Oh, Mahayama Sandova. Oh, Papa Ramahayama Sandova. Yes, 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 yes. ハレルヤ、主を感謝します。おお、あなたが成しておられる御業を感謝いたします。主はあなたがエルサレム、イスラエルで成しておられる御業を感謝いたします。主はあなたは政治的なことではなく、国家的なことではなく、この霊の家を建てていることを感謝いたします。ハレルヤ。主はあなたの御旨はこの霊の家、生ける石にあることを感謝いたします。私たちは生ける石としてあなたの神殿、あなたの家として建て上げられつつあることを感謝いたします。 Lord Jesus、 私たちは神の家であります。その神の家における祭司の系統であります。王の血統を引く祭司とされていることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちが自分のアイデンティティを知ることができますように。私たちは公務についているのであります。主よ、私たちを自分から解放してください。私たちはあなたの祭司であります。あなたの公務についているものであります。今地上でこの聖霊が成しておられる御業に預かるものとされていることを感謝いたします。私たちは聖なる国民であります。私たちは神の所有であります。ハレルヤ。おお、一切敵が手を触れることはできないのであります。私たちが神の神殿とされるこの運命を無効にすることはできません。ハレルヤ。おお、イエスよ、あなたの御業は永遠に固く立つことを宣言いたします。主よ、どうぞこの高い召しに預かる自覚を持たせてくださいますように。自分を弱いものと思ってはならない。私たちは神の所有、神の祭司であります。神が成しておられるこの御業に預かるものとされていることを感謝いたします。おお、ハレルヤ。私たちを石として、役に立たない石であったものを生ける石として選んでくださったことを感謝します。あなたと一切関わりがなく、憐れみからこぼれ、恵みから外されていたものであります。しかし、あなたは天地の元いが置かれる前から私たちをキリストにあって選ばれたことを感謝いたします。これによって永遠の運命が私たちに決定されたことを感謝します。私たちは栄光ある召しへと招かれていることを感謝いたします。ハレルヤ。おー、しよう、今私たちは隅の親石、頭石となられたキリストによって共に組み合わされた神の家であります。イスラエルで神が成しておられるその御業と一つであります。エルサレムで成しておられる神の御業と私たちは一つであります。その兄弟姉妹としての感覚を分かち合うことができますように。今イスラエルがどのような混乱にあり、今どのような苦難を経ているか、私たちはニュースによって知っております。しかし今私たちは今まで無関心であったことを知りました。許してください。 そこにいる兄弟姉妹の痛みを知ることができますように、そこにいる兄弟姉妹の感覚を共有することができますように、主よ、あなたがシオンにも問い置かれ、この霊の家を建て上げられているイスラエル、エルサレムの働き、私たちももっと味わうことができますように。物理的には離れておりますが、霊的には一つであります。どうぞ主よ、あなたの世界的な御業に対して無関心であることがありませんように、自分の問題で束縛されて自分の中に閉じこもる生活から私たちを解いてください。世界的な規模であなたの御業を見ることができるように、私たちを狭い自分から解放してください。今まで自分の問題、自分のことのみを第一にしていたことを悔い改めます。許してください。どれほど多くの苦難をイスラエルの人々は、兄弟姉妹は経ていることでありましょうか。コリンが数年前に行った時には数百人であります。しかし今や1万人いるのであります。霊の再生された精霊を宿した兄弟姉妹がこのように増えていることを感謝いたします。主よ、どうぞ彼らに対して心を注ぐことができますように。主よ、私たちができることは少ないのでありますが、まず祈ることができますように。私たちもあなたの家とされ、祈りの家となることができますように。主よ、自分のことを置いて、まずあなたの御業のために祈らせてくださいますように。自分の悩み、自分の問題、いかほどのものでありましょう。主よ、それらのものを全て打ち捨てることができますように。主よ、まずあなたの御旨を大事にすることができるように。イスラエルで福音を伝えるのであれば逮捕されるのであります。非合法であります。下手をすると命を捨てる覚悟がいるのであります。実際にそこで殺された兄弟姉妹がいることを覚えます。しかし彼らはあなたの福音に対して忠実でありました。主よ、私たちが知っていることはごくわずかであります。しかしそこに苦難があり、涙があり、叫びがあるのであります。血が流れているのです。実際に血が流れているのです。爆弾で人々が吹き飛ばされているのであります。主よ、あなたの選ばれたその国において、聖なる約束の地において、このような不法がなされ、悲劇が展開しているのであります。どうぞ彼らのために思うことができますように、祈ることができますように。主よ、それはあなたが再び来られる条件を整えるためであります。予言通り1948年、イスラエルは再建されました。多くの人々が戻っております。700万のユダヤ人がそこに住んでいます。しかしよ、まだ命を得ている人々はわずかであります。ユダヤ教に縛られ、宗教に縛られ、多くの困難悲惨に縛られているのであります。主よ、彼のために祈ることができますように。そこにあなたが生ける神殿を建てている、その御業のために道路をすることができますように。主よ、私たちの目を広げてください。あなたの目を見る持つことができますように、このグローバルな目を持つことができますように、自分から解いてください。私たちのこの小さな自分から解き放ってくださいますように、彼らの苦難に少しでも預かることができるように、主よ、その取りなしの心を私たちに植えてください。取りなしの霊を今置いてくださいますように。
主よ、あなたがイスラエルの人々に対して抱いている心に触れることができますように。どれほど彼らを愛しているのか、主よ、その愛に触れることができますように。そのためにあなたが御子を送られたことを感謝します。また私たち異邦人も彼らと一つにされることを感謝します。彼らに接ぎ木されていることを感謝いたします。オーハレルヤ、主はあなたの霊を注いでください。オーイスラエルの人々に対するあなたの霊を置いてくださいますように。主よ、私たちが彼らに対して無関心であることがないように、主はあなたのご計画として、主はあなたのご計画として私たちが召されていることを知ることができますように。
霊を感謝します。自分から解放されるためにはイスラエルの人々を思うことであります。そこにいる兄弟姉妹を思うことであります。あなたのご計画に参加することであります。そのような広い大きなビジョンへと私たちを引き上げてくださることを感謝します。